お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石川さん、こんばんは。
こんばんは。
このところコーヒーを入れる道具の話をしていただいてますけれども、今晩はどれになりますかね。
そうですね。大きくたくさんのコーヒーが抽出できる、バッチブルーの話をしようと思ってます。
はい。それは家庭でも使えるマシンなんでしょうかね。
そうですね。持っていらっしゃる方は、やっぱりアメリカに住んでる方とか多いんですけど、オーストラリアも最近流行って、増えてきてますね。
そうです
ね。その機械の名前が、モカマスターという名前で、形的には、パーコレーターみたいな感じですね。横に、コーヒーを抽出する、フィルターの部分がついてまして、結構大きめですね。普通のドリッパー、ポアオーバーコーヒーと同じような、ものが、ついてまして、上に。で、下にコーヒーが落ちるようになってるんですけど、それがですね、その隣にですね、水を入れるタンクがありまして、スイッチを、入れると、自動的に抽出できるような形になってます。
うん、
で、フィルターコーンの部分なんですけど、家庭ではですね、よくセラミックのものや、プラスチック、あとはですね、ガラスのものとか使われるんですけど、大体ほとんどのものは、プラスチックのものが多いですね。
うん。
はい。で、まあ、レシピなんですけど、僕がそうですね、モカマスターでコーヒー入れるときは、60グラムのコーヒーですね。少し粗めにします。ドリップコーヒーよりも少し粗めにして、で、まあ、もちろん水のタンクに水は抽出する分の1リッターを入れといて、そうですね、水もできるだけフィルターされている水を使ってますね。
うん、
で、スイッチをオンにすると多分そうですね、だいたい5分、6分ぐらいですかね。で、全部落ち切るんで、それで終わりです。本当に電源も入れて、すぐ抽出できるんで、ただ目の粗さ、豆の量ですね。あとは、僕はですね、漂白されてるペーパーでもやっぱり一回ちょっとリンスして、お湯を流してから使うようにしてますね。で、容器ももちろんまあ、温める機械が下についてるんですけど、少し温めてから使うようにはしてますね。はい。
リンスすると何かいいことあるわけですか？
そうですね。やっぱり漂白されてるペーパーでも、少し紙の味が残ることがあるので、特に、結構外国製のものとかですね、漂白のものでも、紙の味がだいぶ残るんですね。なので、一回、お湯を流して、そのと同時に容器、下の容器も温めてですね、まあお湯が落ちるんです、そのまま。で、その容器に溜まった水を捨ててもらって、で、また容器だけ少しお湯を入れて、またリンスして流す。まあ、ちょっと大変だと思うんですけど、紙の味がちょっと気になる人とかはお勧めしますね。そうするともう本当に、ドリッパー、ポアオーバーで入れるのとほとんど変わらないぐらいの、味が、クオリティので抽出ができます。
そのマシンはだいたいどのくらいするものなんでしょうかね。
金額ですか？
はい。
そうです。400ドル、オーストラリアドルぐらいですね。はい。多分いろいろウェブサイトを見てもらうと、値段がちょっと安かったり高かったりすることもあると思うんですけど、だいたいそのぐらいですね。はい。
これ一度にたくさんのコーヒー入れられるわけですけども、だいたい何人前ぐらい一回でできるわけですか？
はい。そうですね。スタッフが飲んだりしてるんですけど、朝とかオフィスでですね。5人は飲めます。4、5人ぐらいですね。はい。で、それ以上大きいものって、となりますと、まあ、機械あるんですけど、もうやっぱり業務用になってしまうんで、家庭で持ってる方は、あまりいらっしゃらないと思うんですけど、フェトコっていうブランドの、バッチブルーの機械なんですけど、もう本当にマシーンもですね、すっごく大きいです。その置く場所に困るぐらい結構大きいですね。で、フィルターペーパーもすごく大きくて、ただやっぱり、しっかりできてるんで、いろいろ細かな調整もできますし、レシピもですね、いろいろ対応できてまして、で、味もすごく美味しいですね。もう本当にドリッパーと変わらないんじゃないかっていうぐらいの、もう全然わからないぐらいの美味しいコーヒーが大量に抽出できます。
はい。さすが業務用っていう感じですね。
そうですね。やっぱり 高いだけ、プロ用っていう時
は
ありますね。
い。はい。で、家庭用の方に話戻しますけども、60グラムっていうふうに最初コーヒーおっしゃってましたけども、60グラム入れると大体5、6人は取れるということですか。
そうですね。60グラムで1リッター出るんで、だいたいそうですね。4、5人分ぐらいは取れます。
うん、なるほど。
だいたい2、1リットルの水を使うんで、そうですね。まあ、800、900ミリリットルぐらい抽出されると思うんで、そうですね。1人当たり200ぐらいですと、まあ、足りますね。
うん、で、これ買った時にですね、そのペーパーフィルターとかフィルターコーンとかそういうのはついてんですかね。
ペーパーフィルターはついてないかもしれないですね。ちょっ
うん。
とすみません。その辺わからないんですけど。ただ、同じ会社が出しているものがあるんで、すごくわかりやすいと思いますね。で、マシン自体買っていただいたら、そうですね。もう結構すぐに、一回多分リンスすると思うんですけど、すぐに使えるような感じになってるんで、特に問題はないですね。
うん。
で、もう本当にお水を入れてもらってそこからもうお湯になってくるんで、お湯を沸かすっていう手間がいらないんですよね。
その辺も人気の秘密ですかね。
そうだと思います。やっぱり忙しい朝とか、まあこう削ったコーヒーをパッと入れて、電源入れたら、出てくるっていう、まあその待ってる間も他の作業ができると思うんで、いいですよね。ハンドドリップですと、やっぱりその沸騰させたりで、また手でね、作業が必要になってくると思うんで、その分、美味しくこだわりのある味ができると思うんですけど、その辺、バッチブルーは楽と言いますか、そうですね、楽ですね。
本当に最初にセットして作業を始めさせだったら、もうあとは何もしなくていいんですね、出来上がるまで。
そうですね。もう本当に、僕だから朝結構入れます。職場に着いてから。それを、バッチブルーをセットして、その横で自分の飲みたいハンドドリップのものを同時に落としてる感じでやってますね。
そうですか。これはドリップではないですけど、ペーパーフィルターの他にもあるんでしょうかね、フィルターが。
そうですね。僕が知ってる限りはペーパーですね。金属のものってのは聞いたことないですね。ペーパーの種類も何種類かあるみたいで、形状的にはモカマスターの場合ですと、普通のドリッパーのちょっと逆台形みたいな形してると思うんですけど、そういった形になってますし、で、あと、フェトコの、業務用のやつは、なんて言うんですかね、カップケーキやマフィンを作るときの下の紙があると思うんですけど、ああいった形してます。ウェーブがかかってて、そうですね。違った、形をしてます。それに合った、形状になってるんで、全く問題はないんですけど。
あとフィルターコーンですけども、これは買うときにいろいろ選べるんでしょうかね。セラミックのやつがいいとか、プラスチックのやつがいいとか。
そうですね。そこまでこだわってるところをあんま見たことないですね。でもあるのかもしれないですね。僕はちょっとまだわからないですね。プラスチックのみでしか使ったことはないですね。モカマスターの方では。もしかしたら、あるのかもしれないですね。それも面白いですね。
それは味にはあまり影響なさそうですか？
いや、試してみないとわからないですけど、多少の違いぐらいでそこまで大きくは変わらないかもしれないですね。ハンドドリップとかですと、もうちょっと、細かい作業が入るんで変わってくるとは思うんですけど、ただ、大きい方のその業務用の方は、そのフィルターコーンの部分がですね、鉄製になってますね。ステンレスか、ちょっとアルミかちょっとわかんないですけど、
あと、味に大きく影響しそうなのは何でしょうね。
やっぱり、あと、定期的に掃除をすることをですね、それ専用の薬品が売ってますし、食洗機に入れていい部分と入れてはいけない部分があるんで、それを調べてもらって、まあ、洗える限り洗えるようにしてますね。やっぱり、半年に一回ぐらいは、薬品で、クリーニングしたりしてます。やっぱり毎日、ほぼ毎日使ってるんで、それ使ってる使ってないでもう本当に全然違いますね、味が。で、特に毎日飲んでる人は気づくと思います。
やっぱりすべての道具は清潔にして大切に使えっていうことでしょうかね。
そうですね。やっぱりそこが一番大事ですよね。料理とかも、何でもそうだと思うんですけど。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。